お茶も入れて一息つきました。旦那様、散歩にしますか？それともここでのんびりしちゃいますか？のんびりすると旦那様なら答えてくださると思っていました。なのでおそばに。旦那様の匂い、寄り添って旦那様の肩に頭を預けるのもなんだかこなれたものになってきましたね。当たり前と言いますか、いい意味でそれが普通という形です。遠慮しがちに距離を取っていた頃もありましたが、それはもう遠い昔のように思えます。会えなかった分の時間をぎゅっと縮めて密な時間にするにはと考えると、行き着く先が触れ合いと言葉の交わりになっちゃうんですよね。ただただのんびりとした空気を味わいながら、流れる雲や風にそよぐ草木を眺め、何もしない時間を共に過ごすと考えていたんです。正直に言うと、それが大人の時間の過ごし方、かっこいい心を分かち合う同士の交わり方だとかなんとか、私もそうするぞと意気込んで、でも流行る気持ちが抑えられなくなり、結局はすぐにこうなっちゃいました。ああいった空気を過ごすにはまだ私の経験が足らないみたいです。経験です。たくさんのことを経験すると、久方ぶりだとしてもお茶の一杯を共にして過ごせばそれだけで十分みたいな。映画やドラマ、小説の見過ぎだと自分でも自覚しています。夢見がちなんですよ、この年で。外からかっこよく見られたいだなんて思っちゃって。それでも結局こうなっちゃうのが私なんです。ああいうのは多分あと20年とか30年とか生きないと無理なんだろうな。私のこの1年は特別何か大きく変わったことはないですよ。いつも通りに過ごして、いつも通りにお仕事して、いつも通りに寝て起きて、お宿は旦那様の知る通りで人が増えたり減ったり、みんな新しい経験を積みに外に行ったり、私はずっとここですけどね。なんとなく察しているとは思いますが、私は旦那様専門といいますか、旦那様だけのあやめでいたいんです。ですから私が経験することは旦那様だけで、お宿の子たちも自然と遠慮して、私が好意を進めなければそれ以上はという感じなんです。私が旦那様に近づくたびにどんどん好意が激しくなりますし、 しなければ現状のままですし、なかなかどうして変なシステムになっちゃって。別に私がどうこうせいのわがままを言ってたりはしないんですよ。みんながなんとなくそういう空気になっちゃってるみたいで。私も何か共有しているわけじゃないんです。どこかで見られてるわけでもないですし、聞かれてるわけでもないですし、監視なんてもってのほかですし。でもでも、なんとなーく察しが疲れてるみたいで、恥ずかしい部分もありますが、嬉しい部分もあったりで、すごく変な悩みです。旦那様は、この一年で何か変わったことや気づいたことなどありますか？私みたいに変な悩みはそうそうないとは思いますが。この一年、ぽっかり空いた期間、春の桜の後でしたから、とてもとても寂しかったです。あのお花見のお祭りのような気持ちがだんだんとしょぼくれて縮んじゃって、過ぎ去ってしまった春のように惜別の思いが募っていました。あれが最後だったらどうしよう、もう会えなかったらどうしよう、心配になって。後悔はしないようになんて前から言ってましたが、いざとなるとやっぱりどうしてもメソメソしちゃう自分がいてダメですね。人にこれだけ思い焦がれたのは初めてです。今日お会いできて本当に本当に嬉しかったです。バス停の時は外でしたから普段の会話でしたけど、ぎゅっと抱きしめてしばらく寄り添ってしまいたかったです。でもまだお昼で人の目もありましたから、平静を装いつつここまで来ました。なのでここではずっと寄り添っていたいです。旦那様と私は春という季節に特別な思い出が多いですよね。初めての時も、お花見の時も、雨の時も、明るく穏やかでぼんやりとした季節、強い日の光がさして雪が溶けて、光の中を風が吹き、緑が芽吹く。一年という季節の巡り合わせ、その始まりはいつも旦那様と一緒でした。春になると出会う人、季節が巡ると必ず会える人。旦那様からすればその逆で、 春に行くと必ずいるのが私となるわけなんですよね。たまには別の子が春でもなんて考えたことは？ないと答えないといけない空気ですもんね。私ではそういう言葉を期待して意地悪な質問をするようになっちゃいました。認められたい、認めてもらいたい。我慢していた欲求が近づくにつれて、だんだんと遠慮なく出てきてしまうんです。出会える回数が少ないなら、春の桜のようにパーッとにぎやかで華やかに、そして忘れられないよう、また会いたいなと思えるよう、そうなろうかなって。感傷に浸ってズブズブとこじゃれた言葉を並べている今の自分、旦那様にいい目で見られようとしているんですよ。なのでこいつは成長したなとか、気に入られようとしているなとか、素直に思って感じてください。子供っぽいなとかでもそれはちょっとかっこ悪いですけど、少しずつ進んできたんです。今日はもう一歩先に、他の人がそうしたとしても、旦那様との一番最初は私。初々しい反応ありがとうございます。旦那様のそういうところ、変にカッコつけないで素直な様子、好きですよ。くっつきながらこうしてついついっと移動してみたり、じーっと観察しつつ、お互いの変化のなさを少し笑ってみたり、村は変わらず、ゆっくりと時間が流れて、ただただ自然がなびいています。変化のない村だからこそ、いつもと変わらず安心できる、そういった雰囲気を好まれる方がこのお宿を利用したり、村を観光しに来たりするんですよ。人を求めて来られる方はあんまりいません。このような場所ですから、旦那様も最初は本当偶然で来られただけですし、何やらを求めてなんてこともなかったですし、季節巡りの片道切符、春夏秋冬を堪能したら、大体の人はまた別の場所で思い出を作るために遠くへ行ってしまいます。交通の便も良くないですし、外を見て回る以外にできることはほとんどありませんから、いつ誰と会っても、それが最初で最後であるようにと、そう、心残りがないようにと思っています。ですが、旦那様は別です。変化を求めているわけではないんですが、変化を運んでくださるのが、旦那様です。まあ お忙しいと思いますから、これからも無理せずお宿に来てください。誰のためにと思われることはないです。旦那様が、旦那様自身のために来てくださるのが一番です。いろいろと卑怯な手を使っていますか？私。いやいや、そんなことありませんよ。ただただ素直に、まっすぐ、あんまり考えずに、思いついた言葉を喋ってるだけですから。こうして、何気ない会話を続けることができる幸せに気づけたのは、ほんと最近です。お互いに、体は大切にしましょうね。旦那様、無理は禁物です。ニッチもサッチも行かず、心が沈んで動けないようになったら、遠慮なく、ただ電話をしてください。いざとなったら、私が旦那様のところまで行っちゃって、癒しを持ってきましたって、数日居ついちゃいますから。ご迷惑ではない限り。まあ、そうしたことはないのが一番です。健やかに生活して、こちらに来ていただけることが、最良ですからね。お昼からのんびり取り留めのない会話を続けて終わりだと思いましたか？触れ合いと言葉の交わりを密にしたいって言ったじゃないですか。近況を話しつつ、旦那様の反応を確かめながら、どうしようかなとしていたんです。人を求めに来た旦那様は、何を望んでいるのかなと。私が伸ばした手を、自然と握って、指を悩ましく絡ませてますよ、旦那様。期待してるんですか？何の期待ですか？お昼からですか？いけない旦那様ですね。まだ日はあんなに高いところにあります。夜までたっぷり時間はあるというのに。汗ばんでますね。しょっぱいですよ、旦那様。お風呂も入らずにこういうことをすると後が大変じゃないですか。 なこと、田舎だからできること、憧憬を感じさせること、あれこれと考えてはいたんです。いたんですが、今回は別ですよね。いつもの行為をまたどうぞなんて味気ないです。求め求められが一致するのなら、期待以上のことを。いけない、旦那様、これ以上先に進んでしまうと後戻りができなくなります。たけった思いが爆発しちゃいます。旦那様がうんぬんと心地よい言葉を並べましたが、あれは私に向けてもあって、気がついたとなりそうだったのでやめました。残念がらないでくださいよ。そこはむしろよく我慢できたなぐらいに思ってください。ここで旦那様をなんじゃかんじゃしたら大変でしたし。何気なく過ごす時間の大切さ、それを今しばらくかみしめましょう。旦那様、明日までの時間、私はずっとおそばにいますから。